12月最初の日曜日を迎えました。教会の暦は大降節第二主日、アドベントのクランツにあるろうそくも2本が灯りました。1週間前の11月27日が第一のアドベント大降節だったわけですが、今年も日野原茂明先生をお迎えして、共にこの最初のアドベントを守ることができました。オルガンとトランペットの音色を聞きながら、たくさんの方々とイエス・キリストの降誕の備え、クリスマスを迎える準備ができ、とても喜ばしい礼拝だったと思います。今日の礼拝はそうした特別なゲストや音楽はございません。いつものスタイルの礼拝に戻っております。いつもと申しましても、この市ヶ谷教会の礼拝ではこのようなパイプオルガンがあって、コンサートとしても大変よく知られているチャペルがあって、整えられた中で礼拝ができていますので、恵まれているというふうに申し上げたいと思います。ところが人間というのはいつもそうなんですけど、もっと豊かに、もっと豪華に、もっときれいに、貪欲に追い求めているところがあります。満足することを私たちは知らないのです。もっと向こう側へ、もっと先へ、人間の限りない好奇心と欲というのが今の社会と文明を築いてまいりました。人間って何でしょうか。人間にできることというのは何なんでしょう。人間はどこまで到達できるのでしょうか。旧約聖書に描かれたバベルの塔、高い高い塔を築いて宇宙の果てに到達しようと古の人々が試みたように、もっと先へ、もっと高く、それは今も続いています。人間とは誰か、それをもっと知るためにもさらなる高みを目指す旅を遮るものは何もありません。誰にも止められない。人間に欲望と好奇心がある限りこの旅は終わりません。それは正しいことなのだから、人間的には正しいことなのだから。シェイクスピアのハムレットに倣って、私たちもここで問わなければならないと思います。人間的な正しさ、これは正しいのか正しくないのか、それが問題であります。人間的な正しさだけで本当にいいんでしょうか。教会の暦は聖霊降臨後最終主日というのが終わって新しくなりました。新たな始まりが大降節です。今日はこの切り替わりについて少し考えたいと思います。2週間前になりますが、聖霊降臨後最終主日と私たちが呼んで、その時に聞いた聖書の言葉は世の終わりでありました。 終末という言葉ですね。世の終わりはどうなるのかについてイエス様が語ったメッセージをその最終手術に私たち聞きました。イエス様の時代、それはエルサレムの滅びという大変ショッキングな予告とともに語られております。けれどもイエスはそうした破滅に直面していても次のようなメッセージを残したのであります。あなた方の髪の毛一本もなくならない。世の終わりが来てエルサレムが滅んで神殿が崩れ去ってもあなた方の髪の毛は一本なくならないというのがイエス様のメッセージ。忍耐によって命を勝ち取りなさいと、こういうふうにイエス様は語られました。世の終わりはやってくる、けれどもあなた方の髪の毛一本だになくなりな、なくならない。普通に考えるとこれは矛盾をしているんですけれども、これはですね、世の終わりは命の終わりではないというはっきりとしたメッセージなのであります。そして暦が新しくなり太閤節を迎えています。終わりが終わって再び私たち救い主を待ち望むことができるのです。あなた方の髪の毛一本もなくならない、これがイエス様の約束の言葉であります。世の終わりはあっても命は終わらない。だから再び私たちは主を待ち望むことができるのです。主を待ち望むのですから希望のメッセージがここにはあって、太閤節の聖書の言葉は明るい未来を約束してくれると思いきや実はそうでもありません。今日の御言葉、悔い改めよ、ヨハネの荒れ野の声が唇を切っております。悔い改めよ、明るい未来を期待して主をお迎えしたいところなのに悔い改めよというのはちょっと肩を落としそうであります。どうして主をお迎えする太閤節に悔い改めの言葉を聞くのでありましょう。先ほども言いましたように現代社会のベースにあるのは人間的な正しさであります。人間的な正しさが倫理となって機能しております。人間的な正しさがいつも私たちの人生を仕切っております。今ヨハネの悔い改めよという荒れ野の叫び声はまさにこの点をついております。神の正しさ、神の義、これに蓋をしてしまって人間的な正しさだけで生きようとする人々に対して悔い改めよというメッセージを響かせているのです。悔い改めることで新しい暦は始まるかのように訴えているのです。人間的な正しさで全てを見切るそのような生き方、考え方にいつの間にかすっかり慣らされてしまっている私たちであります。クリスチャンとしてイエス・キリストの教えと生き方に習うものであり、今年は頑張って神の義を生きよう、そんなふうに 意気込みと祈りを持って2016年の1年の歩みを始めたことと思いますが、1年のうち360日ぐらい経って振り返ってみると、やっぱり人間の正しさというところから自由になれていない自分がそこにいることにはっと気づかされるのであります。イエス様こう言いました。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、神の正しさを求めなさい、このイエス様の声を思い出すのであります。ヨハネの悔い改めよ、天の国は近づいたのこの声は、イエスのこの御言葉とそのままこだましています。悔い改めと訳されている聖書の言葉、原点のギリシャ語はメタノイアという言葉なんですが、この言葉メタノイアというのは神様の方に向き直るという意味でございます。私たちが悔い改めて神の正しさにもう一度向き直ることこそ、主の降誕をお迎えするにあたって私たちがなすべき備えなのであります。悔い改め呼びかけた後に、洗礼者ヨハネはヨルダン川で人々に洗礼を授けます。悔い改めの印としての洗礼だというふうに聖書には書かれています。そしてこの悔い改めの洗礼をイエスご自身もヨハネから受けるのであります。イエス様は本来悔い改めは必要ないはずでありますが、けれどもイエスはヨハネからあえてそれを受けていく、こういう展開が続いていきます。そしてイエス様が洗礼を受けたその時に思いもかけない出来事が起こって、聖霊が鳩のように下る。この一連の出来事を振り返りますと、ヨハネが施していた悔い改めの洗礼と、イエス様がヨハネから洗礼を受け、その時に聖霊が降り立ったという出来事、この二つの出来事を切り離してしまうと、神様の正しさというものを見逃してしまうのではないかというふうに思います。この二つのつながり、悔い改めの洗礼とイエスが洗礼を受けて聖霊が降り立ったという、この二つのつながりから今日のメッセージが聞こえてくるのであります。すなわち説教台にも記しました悔い改めと聖霊なのであります。聖霊のことを改めて考えてみますと、それを誰にも納得してもらえるよう説明するというふうになると、これはもう答えに窮してしまうんでありますが、聖霊は聖書の中の言葉ですから、聖書を知らない人に聖霊というのはなかなか通じません。霊だけでありましたらば、キリスト教の垣根をヒュッと飛び越えていくかも分かりません。ただし科学的にしか物事を考えない場合は、霊という言葉は何やらとてもうさんくさい言葉になってしまいます。霊的という言い方であれば、もう少し和らぐかな、受け入れられやすいかなと思いますが、それでもですね、この漢字で霊と書くと、やっぱりこれは宗教の言葉になってしまうので、一般的にはあまり使われない。けれども生活の中で これはやっぱり無視できない、そういう感覚を多くの方々は持っております。霊という言葉を使うことは控えても、なんか感覚的にそれを感じる、こういう方とっても多い。そうした中から出てきた表現というのが、私はスピリチュアルという外来語というかカタカナ言葉だと思います。英語をカタカナにすることで、霊というあの漢字を使うことを避けつつ、本質を、その本質を伝えようというのが今日起こっていることです。実際スピリチュアルというこの単語は、英語は WHO 世界保健機関による健康の定義の中でも使われるようになったほどであります。心でもなく感情でもなく、スピリチュアル、スピリチュアルということで、そこに不思議な力、人間の体の中に閉じ込められてはいないもっと自由な力を、この言葉でカタカナで言い表しているのです。不思議であって、人間のうちには見えないない見えない力、それが霊、精霊であります。一方、悔い改めというのはどうでしょうか。これは私たちのことです。人間が心を入れ替えることが悔い改めですから、これは霊の事柄とは違います。聖書の言葉を丁寧に追っかけていきますと、ヨハネはですね、悔い改めを呼びかけて洗礼を授けております。ですから悔い改めたら洗礼を受ける、こういう順序ですよね。まず悔い改め、そして洗礼。悔い改めて神様の前で心を入れ替えるから洗礼が受けられるというのが洗礼者ヨハネの洗礼であります。流れとしてはそうなっていますけれども、もう一つの新しい見方をここで私はお示ししようと思います。順序を逆にするのです。そしてこのことは洗礼のみならず、聖餐についても、この後私たちがいただくパンとブドウ酒の聖餐についても同じように考えることができます。まず洗礼を受ける、そして聖餐に預かる、それは基本的に同じことで、それを通して洗礼と聖餐を通して私たちはイエス様との出会いを経験いたします。今日の脈絡でいきますと、洗礼、聖餐を通して聖霊が私たちに届けられるのであります。この霊的な出来事がまず起こるんです。洗礼によって霊的な出来事がまず起こる。この出来事を通して聖霊が私たちに注がれるのであります。聖霊の力が働いて悔い改めへと導かれるのであります。先ほど私はヨハネの洗礼の場合は悔い改めがあって洗礼というふうに申しましたが、イエスの洗礼ではそれが逆になっています。聖霊の力が、洗礼を受けて聖霊の力が働いて、そして私たちは悔い改めへと導かれる。悔い改め、洗礼、聖霊の注ぎという順序ではなくて、これはヨハネが思い描いた順序ですが、まず洗礼があって、 洗礼を通して聖霊が与えられ、聖霊によって私たちに悔い改めが起こるのであります。悔い改めはですから人間の技ではないんです。私たちが自分の意思で自分の心で心を入れ替えようとすることではありません。聖霊の働きなしに悔い改めは起きないんです。心を入れ替えようなんていうことを時々口にいたしますが、口にすることはできても実際にはなかなか難しいと思わされます。あるいは人と人との関係がもつれていったときに、どっちが悪いという話にすぐなっていきますが、こういうときにですね、いやいや僕の方が悪かったなんていうふうに言うことは決してたやすくありません。そのことを私たちは多く知っています。悔い改めは人間の正しさという基準ではあまり現実的ではないというのが実際のところ。悔い改め、そしてその裏返しで起こることは許しであります。悔い改めと許し、人間関係の中で起こりそうで起きないのがこの悔い改めと許し、許し許されるというのがまさしくこれとても霊的、聖霊の働きによることだから人間の思いではなかなかできないのであります。洗礼、そして聖餐の恵みによって一人でも多くの方々がイエス様につながれることを願っています。人間にはない聖霊の大きな力をいただいて、一人一人が悔い改めを体験し、キリストと共に生きる人生を歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、私たちいつも人間的な思いを優先させてしまいます。イエス様は神の国と神の義をまず求めなさいと私たちに教えてくださいました。どうか神様の正しさを追い求めることを私たちが忘れないように、そしてあなたの力、聖霊の働きによって悔い改めと導かれつつ救われた喜びを私たちにお与えください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。